全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえ、力引け御救いの良い知らせを告げ。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈りをお祈りさせます。主の祈りは主の御祈りになります。主の祈り、天に祈ります。我らの父へ、願わくば皆を眺めさせ、御国を聞かせ、御心の天になるごとく地にもなさせれ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりはない。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。今日はマタイによる福音書3章13節から17節です。新約聖書の4ページをお開きください。マタイによる福音書3章13節。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られ、彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。毎回祈祷をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作り、これを保ち爪を覚められる尊い皆を行います。すぐに一週間それぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。誠実の朝、私どもをこのところに集めてください。礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。昨年12月27日にこの世の旅路を終えて身元に召された西村幸子姉のことを思います。西村姉はあなたの限りないご慈愛によって地上で死を知るものとされ、聖霊の導きによって信仰の道をたどり主の贖いによって清められ身元に召されました。西村姉は先に召された生徒たちと共に見栄えで主の栄光に仕え、褒めたたえつつあることを信じて皆を崇めます。そして残された家族の心を顧みてください。願わばその心に平和を与え、その魂に恵みを満たしてください。今これから橋本先生を通しましてあなたの御言葉を聞こうとしております。語ります橋本先生の器を清め、あなたの御言葉が大胆に語られますように、また聞く私どもの固くなな心を砕いてください。あなたの御言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今世界はコロナ禍の中にあり、大変厳しい時を過ごしています。どうぞ一日も早い収束をお願いいたします。 この下田教会を覚えてください。どうぞこの教会に最も適したふさわしい方が牧者が与えられますように。また私どもにこの島田の地での宣教の希望を与え、誠のキリストの教会を立て上げさせてください。そのために私たち一人一人が主によって支えられ、慰められ、主を証しするものとして豊かに導かれます。今、時を同じく開かれようとしている各地の集会を覚えます。特に御言葉を取り継ぐ者をどうぞあなたが帰り見てください。今この教会に出席できない者に私たちと同じ御言葉の恵みに預かせてください。病床にある者、苦しみの中にある者、速やかにあなたの豊かな慰めと平安が与えられますように。主イエスキリストの御名によりお祈りします。賛美歌68番を賛美します。
イエス様は私たちのためにお生まれにならその恵みを共に分かち合いました。そしてそこには父親である、父親にはヨセフの神様への深い信頼が神様の御声にまたの黙々と聞き従って歩む姿を私たちは共に見ました。ナザレのイエス、イエス様は大工である父ヨセフの手伝いをして、成長をしていきます。やがてヨセフが天に召され、ヨセフの後を継いで大工として歩みを進めていきました。そうして30歳頃になったイエス様はいわゆる公生涯、公の生涯を送って神の国の福音を述べ伝え、神の御救い主としての歩みを始められるのであります。そしてその歩みを始めるにあたりまして、最初になされたのが今日の私たちに与えられております聖書の箇所、洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受けられたということなんです。この洗礼者ヨハネは人々に授けていた洗礼といいますのは、私たちが受ける洗礼ですね。イエス様の十字架と復活、十字架の死と復活によって私たちの罪が許されている、そのことを信じて受ける洗礼とは、意味も形も異なるものでありました。この洗礼者ヨハネの洗礼といいますのは、悔い改めの洗礼とか水の洗礼と言われまして、ヨハネのもとに集まった人たちに対して、今まで神様に犯してきた数々の罪を告白させ、神様に立ち返る約束をさせて、来たるべき救い主へのその備えを促す、そういった印として人々をヨルダン川に全身を沈め、そして洗礼を授ける、そういった洗礼でした。ですから簡単に言いますと、私は神様にこんなに罪を犯してきました、神様ごめんなさい、そういった罪の告白が主になる洗礼であります。そしてそのような洗礼を神のイエス様が受けられた、神の子イエス様、罪を犯したことがない、罪を犯すことも決してない、そのような罪なきお方が罪を告白して洗礼を受ける、果たしてその必要性はあるのでしょう。洗礼者ヨハネはイエス様がただの人ではないことを十分分かっていたのでしょう。そしてそのイエス様の前に自らの罪に気づかされて、だからこそイエス様が現れた時に、私こそあなたから洗礼を受けるべきなの、イエス様が洗礼を受けようとするのを思いとどまらせようとするんです。しかしイエス様は、私があなたから洗礼を受けるということは神様の前に正しいことなので止めないでほしい、そのように言われて、洗礼者ヨハネはイ イエス様に洗礼を授けたものと言います。イエス様は洗礼を受けられると天が開き、聖霊が鳩のようにイエス様に下り、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そのような神様の声が聞こえました。これは神様が愛する一人子であるイエス様に、私はあなたを愛して私の愛する子なの、そういった愛の宣言をしてくださいました。私の心にかなうもの、イエス様が洗礼を受けられたことが神様の御心にかなうことである、そのことを、この言葉を表しています。私の心にかなうもの、この言葉は、聖書の、元々の言葉では、私は喜んだという、意味になります。イエス様は洗礼を受けられたことを神様は喜んでくださっているんです。イエス様の洗礼を受けられたことが神様の喜びであり、神様の御心にかなったことである。イエス様はそういった救い主であることの、いわばお墨付きを神様からいただいて、救い主として歩みをこれから始められるようになります。そしてここでやはり私たちが思いますのは、罪なきイエス様が罪を告白して悔い改めの洗礼をヨハネから受けられたということです。そしてしかもそれが神様の喜びであり、神様の御心にかなうことなのだ、なんとも不思議なことを、私たちは思います。罪のないイエス様がなぜ洗礼を受けなければならなかったのでありましょう。そのことを考えるに至りましても、ある例えをお話ししたいと思います。私は山に囲まれた田舎で生まれ育ちましたので、子供の頃、夏になるとよく川で遊びました。川遊びをするというのは楽しくて、水が冷たくて、気持ちのいいものでした。ただ川遊びというのは、危険と隣り合わせになりまして、急に川の流れが速くなったりとか、急に足元がこう深くなったりしますので、川で遊ぶときには十分気をつけるように言われておりました。幸いに私は、溺れたことはなかったんですけれども、その足元の石が苔とかで滑りやすかったりして、怖い思いをしたというのは何度かあります。そういった経験をされた方も、いらっしゃると思います。そういった川ですね、もしそのような川で、誰か溺れている姿、たまたま通りかかった私たちが見かけたら、私たちはどうするんでしょうか。おそらく慌てて気が動転して、どうしていいのかわからなくなると思います。そして気を取り直して、とりあえず、助けを呼ぶ、大きな声で、助けを呼ぶでありますとか、川岸に行って、何か ロープなどがあれば、ロープなどを投げて掴めるようにする。まあ、長い棒があればその棒を伸ばして、その溺れている人が棒を掴めるようにする。そういったことをするかもしれません。で、中には川に飛び込んで助けに行くという、まあ、勇気のある人もいると思いますが、溺れている人にですね、飛び込んで助けに行くというのは、溺れている人はパニックになっていて、その人にこう、まあ、しがみつかれてしまうというですね、しがみついてしまうために、まあ、一緒に溺れてしまうという、まあ、危険があるから、まあ、川に飛び込んでは助けに行かないようにというのが、まあ、呼びかけられているわけです。で、もしイエス様がその場に居合わせて川で溺れている人を見かけたら、じゃあどうされるでしょうか。イエス様だったら迷わず川に飛び込んで助けに行かれるでしょう。それは川に飛び込むことによって水の冷たさを感じ、川の流れの速さ、そして川の深さを感じ、溺れている人の怖さや、また苦しみや、そして不安というのを感じてくださるのではないでしょうか。まあ、長い例えになりましたけれども、イエス様は洗礼を受けられたというのはそういうことです。川に飛び込むことによって、その水の冷たさを感じて、川の流れの速さ、また川の深さを感じ、溺れる怖さや、また苦しみや不安を感じてください。溺れる人と同じ思いになってくださったということを、それは川に飛び込まないとわからないことなんです。川岸にいては決してわからないことです。溺れる人と同じ気持ちになってくださって、苦しみも痛みも経験してくださる。それはつまり、イエス様は神の子であると同時に私たちと同じ人間になってくださって、私たちがこの世の中、この世界の中に生きていく中で経験しなければならない苦しみや、また痛み、悩みを同じように経験してくださったということを思います。高みの見物をするのではなく、自分の安全なところから手を差し伸べるのではなくて、同じ立場にならないとわからない、それは罪人の一人となってくださる。そのためにイエス様はわざわざ洗礼を受けてくださったんです。それが罪なきイエス様が悔い改めの洗礼を受けて、私たちと同じ罪人の一人になってくださったということ。それが神様が喜ばれることである、御心にかなうことなんです。そして、もう実は川で溺れている人というのが、実は私たちの姿なんです。私たちは罪という川で溺れて苦しみ、また不安の中にあってどうしていいのかわからなくなる。また迷いの中にあってどう進めばいいのか、そこからまた抜け出せなくなってしまっている。それが罪の川で溺れている私たちの姿なんです。そしてイエス様はその私たちを助け出すために、迷わず川に飛び込んでくださり、 そして私たちと同じ思い、同じ苦しみを経験してくださり、そして私たちを罪から助け出し、救い出してくださるのです。それは溺れる私たちを救い出す代わりに、イエス様ご自身が身代わりとなってくださって、命を捨ててくださったのです。それがイエス様の十字架の愛なんです。わざわざ危険を犯して他に飛び込まなくても、他に助ける方法はあったかもしれませんけれども、イエス様はそうなさらない。そうせざるを得ないことに、私たちを愛してくださり、命をかけ、命を捨てて、尊い犠牲を払って私たちの罪を救ってください。私たちのために十字架にかかって命を捨ててください。イエス様はそのような救い主なのであります。まあ、それはまさしくこの後共に歌います賛美歌の280番のマグネの中で歌われているイエス様のお姿なんです。このイエス様は私たちのために洗礼を受けてください。私たちの苦しみ悩みをご存じでいてください。そして私たちを愛してくださって、私たちのために十字架にかかってください。そのようなイエス様が私たちと共に歩んでくださっているのであります。そしてここに私たちの大きな慰めがあるのです。私たちこの朝改めてイエス様の愛に感謝をして、今日から始まる新しい週間、イエス様と共に信仰の旅路を歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、御子イエス様は罪なきお方であるにもかかわらず、私たちと同じ罪人の一人となってくださるために洗礼を受けてください。私たちの苦しみ、悩み、また迷い、そして痛み、それらすべてをご存じでいてくださる愛なる方であります。そして私たちを十字架にかかるまで愛してくださる深い愛の方です。そのイエス様の愛によって私たちを生かされて感謝を持って愛しております。どうかその信仰の旅路、その一歩一歩をお守りくださいますようにお願いいたします。本当に悩みつつの悩みでありますけれども、そのイエス様の共に悩んでください。そこに慰めを、また希望を持って、私たちが日々の信仰の歩みを出していくことができますように、知りてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によってこのように御名にお捧げいたします。アーメン。
280番を賛美いたします。お立ちください。
1月の第2週の提案に出席できたことをお感謝いたします。ただいま橋本牧師よりお言葉をいただきました。新しい1週間、私たちは常に神様を信じて生きていくということを改めて実感しました。私のですが、父が昨年、天国に旅立っていました。残された母と何十年にわたり信仰生活を送ってきました。私にとっては大先輩です。僕はそのことを覚えて、神様が残された者たちを力強めてください。ただいまあなたがいただいた耳のチェックを献金としてお支えいたしました。あなたのご用のためにお支えください。この拙いお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお支えいたします。アーメン。
祈り
通の事故を教会で毎週土曜日午前9時からやっておりますので、どうぞご主人の証明のことをお願いください。で、エレベーターマスク着用、乗り場は一番のみ、礼拝前の手洗い稽古など取り扱い後で礼拝を行っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと西村さちこ姉妹のことをですね、ちょっと私たちにご報告をさせていただきたいと思います。先週の火曜日ですね、午前電話をいただきまして、実は小幡保育園の森下園長から電話いただきました。教会に教会にですね、連絡が取れないものですから、教会に来てもですね、まあ、誰もいないし電話もかからないということで、それで、小幡保育園のところに連絡をされたということです。で、火曜日の午前ですね、で連絡をですね、私の携帯に連絡をくださいということをお願いしまして、で、ご遺族の息子さんですね、2番目 の、 息子さんから電話をいただきまして、午後1時半にですね、教会でご遺族のお話をすることにしました。なりました。一応はご遺族のご希望でですね、小西先生とご相談しまして、17日の、礼拝の後にここでですね、簡単な葬式をしてですね、あと金谷の墓地で埋葬式をするということをですね、一応ご遺族にどのようになさいますかということで、このような形になりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。西村さんは、お生まれが、1945年、昭和20年1月18日の生まれで、ご遺族からですね、メモをいただきまして、幸子の歩みというのを書いてあるメモがございまして、そこに、このような時になった時の準備のメモが書かれています。小西先生のところにですね、今日、お送りしようと思っております。新庄の浜田というふうにお生まれになった1983年の4月3日に島田教会で受選をされています。司祝者が佐藤康彦さんですね。毎週このような形で葬式と埋葬式を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。